ご心配をおかけしました。
Hello. Now it's time to start talk radio here on T Groove Station. Everybody relax, sit back and groove to the navigational stylings of Tokachi's own Chihiro Shibata. That's right, Chihiro Shibata's here to guide you through the news and talks and views of the day here at T Groove Station. Send a message to us, tgroove@tgroove.net, and you can listen to us every day from Monday to Friday, 12 noon to 2 o'clock in the afternoon. And then, after that, you can download any program or content on our website, www.tgroove.net. That's right, you're listening to T Groove Station.
みなさん、こんにちは。柴田千尋です。コメントにもね、書きましたが、緑内障ではございませんでした。ご心配をおかけして大変申し訳ございません。そしてありがとうございます。まあ近視も乱視もすごく強いから、おそらく緑内障だろうと。でどれが緑内障の検査だったのか分かりませんけど、3つぐらい検査をしました。1つが視野検査、まさしく視野をね見るという。そして三道検査、瞳孔をね開く目薬をして、まあで眼底検査もしたんでしょうね。あ、この眼底検査をするために瞳孔を開くのか、まあ、どうなのかこうなのかね、瞳孔だけに分かりませんが、なんせかんせ検査してきました。で三道検査っていうね、初めて瞳孔を開くという目薬を刺したんですけど、最初ね、あ、こんなもんかと、もっとこうすごいのかなと思ってはいたんですが、やっぱり外に出たらね、やめて、そんなにライトはいらないわみたいな。いや何キャラなのかって言ったらね、ベルバラのオスカル、いやいいや。いやで先生にね、まあ率直に申しますと、来たな、とうとう来たね、この時が。まず先に率直に申し上げますと、乱視も近視も非常に強いので、その可能性がなかったわけではございませんと。いやだから検査をしたんだよなと思いながらね、まあ、とりあえず今のところ緑内障ではございませんと。結局違ったんだねみたいなね。いやでもね安心しました。白内障でもなかったし、まあ本当に一番大きいのは緑内障じゃなかったことで、目の奥も調べてくれたみたいで大きな病気はないと。まあドライアイのね目薬はしてますけれども、また1年後検査してくださいねということでした。いやーよかったですわ、本当に皆さんありがとうございました。50で緑内障になっちゃうと一生目薬ささなきゃいけないでしょう、おそらくね。まあおそらく治るということって少ないと思うんで、まあ、悪くならないように抑えるしかないんでしょうし、まあ、白内障もそうですけどね、まあ、うちの母はね、10年ぐらい前ですか、白内障の手術もしてるし、あと今緑内障で目薬もさしてるし、うちの母はすごく目がいいんですけど、目がいい母でさえそうなると。まあ、今83になりましたけど、まあ昔ね着物縫ってたりしたしね、徹夜でね。昔のお母さんは大変でしたわ、本当に。一言かい、ごめんなさいお母さん。なんで特に私はですね、近視と乱視がめちゃめちゃひどいと、まずそうだろうと先生も思ったようなんですが、緑内障ではありませんでした。スイートさん、ともさん、ももさん、本当にありがとうございました。あのねでも瞳孔開く目薬、まああれはね初めて刺しましたけど、まあやっぱり運転は無理ですね、その後ね。 サングラスをすればいいんでしょうけど、私の場合サングラスをする前にコンタクトをねしなきゃいけないんで、ああ見えなかったからそんなにひどく感じなかったのかもしれません。あ、それもあるね、おそらくね。それか速攻でね、自分のメガネに色をつけるか。やるかい。そうそういないわ。娘にね頼みました。ありがたいね、まあ、うちの母はねこの瞳孔を開く検査をしなかったんで、なんですけどうちの母は車の運転できないんで、まあ、免許持ってないんで、いずれにせよ娘に助けてもらいました。よかったね、本当にね。友さんから、緑内障ではなかったんですね。それは一安心だ。ほう、自分を筆頭に年齢的にメンテナンスが大事な年になりましたからね。気使ってる友さん、気になったら放置しないでさ、早期発見早期治療ですね。ありがとうございました。いや本当に良かった、本当に安心しました。あとはこの右のくるぶしにできているピンポン玉ぐらいに膨らんだ水か脂肪の塊を取る。あー痛いのかな、本当に参ったよ。いやトモさんありがとうございました。で塩を盛る、まだやったことないな。しかしお値段のお高い塩を買ってまでってことはさ、よっぽどだよね。お清めは必要だ。やだと思いますよ。気持ちの問題かな、値段の高い塩を買ったっていうのはね。まあいろいろありすぎたからね、まあ、毒を盛るよりは塩を盛った方がいいでしょう。奥さんやってるんじゃないですかね、言わないだけで。あーでもやらない人はやらないかな。私もやるようになったの最近だしね、この4、5年。海山さんの立ち店毎回行ってるけど美味しそうですね。この時期限定だからさ、自分が食べることは今のところありえないんだけどね。いつかはキラ。自分も天つゆ派ですが、お塩でなんですね。どっちにしてもうまいんだろうな。いいなあ。そうなんです、西二条南九丁目二条ビルシカ創作料理のお店、春菜志望海彦山彦さん。そうですね、今月の中旬から下旬までかな、ギリギリね、立ちを楽しむことができます。私が一番好きな食べ方は立ち天で、私も天ぷらはね完璧に天つゆ派なんですけど、で一度ね立ち天いただいた時に、いや代表天つゆいただいてもいいですかと、で代表はね嫌な顔もせず、わかりましたって言って天つゆを持ってきてくれたんですけど、立ち天はね嘘でない、塩だ、天つゆじゃね。代表申し訳ございませんでした。塩でって言ってくれたのに、天つゆが好きなばかりに、私は代表の言うことを聞かずに天つゆを要求してしまいました。でもそのことに文句も言わず天つゆを持ってきてくれた代表、そんな代表私は尊敬します。長いわ。いや代表本当に立ち天には塩ですよね。あ、ちなみに海山さんのねお塩っていうのはアンデス岩塩を使っていまして、ピンクなんですよね。かわいいのよこのお塩がね。でキーっていうしょっぱさがない、深いんですよお塩の味が。皆さん急いで立ち天食べましょう。春菜志望海彦山彦。そうだよな、友さんこの時期に来ることはないからね。
残念でした。
まあ立ち天もね、立ちが新鮮であること、そしてやっぱり油、あと揚げ方、これによって全く味が違ってきます。
うまいんだなこれがな。
そして友さんご心配をおかけしまして本当に申し訳ございません。そしてありがとうございました。50時早いよねまだね。そしてももさんから、おはようございます。おはようございます。
しばっち、緑内障じゃなくてよかったですね。本当によかった。
皆さん私のことをこんなに心配してくれる
なんてありがたいんでしょうか。ありがとうございます。
なかなか人の心配ってさできないよね。みんな自分のことで必死なのにね。
みんないい人だ。
玄関に塩を盛る。アラジオはいいんですよね。そうそうそうそう、盛るからね。盛らなきゃいけないから、アラジオは非常に盛りやすいですよ。三角錐にね。三角柱は難しいですよ。三角錐、魔除けというか、うちの中に厄が入らないようにって大事ですよね。裏鬼門は北東でしたっけ。
ビンゴ。
私も森塩やろうかな。お食事どころは森塩を入り口に置いてあるところが多いですよね。何度か見かけたことがあります。私ね、これをね、蹴飛ばしてる人を見たことがあるんですよ。
罰当たりが。
おそらくろくなことないよね。まあ、確かにお食事どころは森塩を入り口に置いてあるところが多いです。でもね、一般家庭でもね、やらないよりやった方がいいんだよな。昔の人はさ、自然にやってるんだよね、こういうこと。朝ね、寒いんだけど窓を全部開けて布団を上げるとか。いや、これ埃だけじゃなくて新しい新鮮な空気の入れ替えなんですよね。あれが寒くてね、昔ね、いい加減にしてくれと。まあ若い時っていうか、小さい時ってそういうこと全く考えてないからね。
しばち、役は節分で全部払っちゃいましょう。正しい豆の巻き方もインターネットで調べればわかるし、この際なので追い払っちゃいましょうね。
そうそう、2016年の節分は明日2月3日なんですね。あ、でこれ毎年2月3日だと思ったら大間違いで、まあ2月3日がほとんどじゃあほとんどなんですけど、節分の次の日の立春の日は太陽の角度によって決まるので、毎年節分の日は前後するんですと。先の話になりますが、2021年の節分は2月2日で3日じゃないんですと。まあ節分というのはね、季節を分けるという意味があります。節、季節の節目の分、分け目ということなんですね。そして節分といえば厄払いで、厄払いの一つに豆まきがあります。この豆まきはいつすればいいのかと。この豆まきは節分の日の夜に行います。なぜかというと、鬼がやってくるのは夜と言われているから。で、豆まきをするときは鬼は外、福は内と言ってまきますよね。大体の方がこの掛け声とともにやられると思いますが、あるところでは鬼は内、福は外と掛け声をするところがあります。それはね、京都にあるある神社なんですけど、鬼を神社に迎え入れて福を神社から家庭に送るという考え方なんですって。まあ地域によってはね、鬼は外を言わないというところもあると思います。まあいろいろですよね。で、豆まきだけではなくて、最近ね、非常に多くなってるのが恵方巻き。この恵方巻きも節分の日の夜に食べると。恵方巻きは福を巻き込んでくれるので、切らずにかぶりつきます。喋らずにお願い事を心の中で唱えながら恵方の方角を向いて食べるんですと。ただこの恵方巻きというのは北海道には昔はなかったはずなんですよね。そうですね、この10年ぐらいでしょうかね、定着したの。もうちょっと前かな。まあ昔はね、太巻き1本そのままなんてこともあったんですが、まあ最近ではその半分もしくは3分の1で、だんだん細くなってますよね、恵方巻きもね。太巻き1本は無理だよね、一気食い。怖いよね、絵がね。でもやってる人いたな。ホラー映画かと思いました。
厄払いなのに
そんなに服が欲しいかと。まあ欲しいわな。まあね、お店とかのね、金儲けだという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそれに乗ってみるのもいいのかなと。まあそれでね、お金が回るという、そういう現実もあるわけで、まあいいと言われてることはね、自分が納得すればやればいいんじゃないかななんて思うんですけれども、いかがでしょうか。塩もね、別に粗塩じゃなくても普通のお塩でも霧吹きとか使えば固まるんで、そんなに高い塩じゃなくてもいいと思います。まあ私もそこそこですよ。なんとなく ちょっとね年末からいろんなことがありすぎたんで、今回はね珍しくちょっぴり高い塩を買ってきました。もしかしたらね、塩を買ったって私人生の中で昨日初めてかもしれない。もらうことが多かったんですよね。まあもらうこともね悪くないんでしょうけれども、やっぱりね自分で手に入れるとなんとなく気分違いますよこれ。まあ2月3日節分、私ずっと言ってたと思います。節分まで節分まで、まあ、昨日たまたま節分前に目の検査をして緑内障じゃなかったということで咳喘息も収まり、まあ、まだ気になってるところはたくさんありますけれども、まあ、キリがないよね。ともさんももさんね、キリがないよね。まあいいことがたくさんありますようにというよりも、悪いことが一つでも起こりませんようにと、悪いこともね大が小になりますようにと、そんな気持ちでやっております。なんか変なまとめ方になっちゃったけど、明日2月3日は節分です。豆まきますか、まきませんか。 Tグルーヴステーション、この番組は西二十条南四丁目大谷高校西側、地元十勝中札内産の若鶏を使っています炭火焼き山、すっかり帯広の観光名所北の屋台、その中でも中華居酒屋パオズ、おすすめはやっぱエビマヨ。西二条南十丁目、ここはカクテルとカスクのお店、カクテルには生の果物を使っています。フードメニューもめちゃめちゃ充実しています。あ、豆といえばね、お通しっていうのかな、必ずついてくるのが生落花生、これが美味しいんですよね。どうせ巻くならこれだな、ちょっと高価だけどね。ジャズが流れるお店バーノイズ、そして今お米といえば道産米、ふっくりんこ夢ピリカ、冷めても美味しい。ぜひ一度このティーグルのホームページからお取り寄せください。深川米、雨竜米、北流ひまわりライスでおなじみのお米王国 JA 北空地、そして今携帯 iPhone といえば au、 帯広で au といえばここ、西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号、 au 電気スタートしています。電気代少しでも安くしたい、料金体系わかりやすくしてほしい、そんな皆さん、お話を聞きに行くだけでも結構です。店頭までお越しください。西十一条南一丁目国道38号線沿い au ショップ帯広38号、他各社の提供でお送りしました。さてティーグル2月のエンディングナンバーは南さんアルバム明日へからゆらゆら、この曲でお別れです。ティーグルーヴステーション、ナビゲーターは柴田千尋でした。それではさようなら、バイバイ、また明日。
ひらひらと花びらが舞い落ちる小さな胸恋しくて恋しくてこの胸が苦しくて